オーディオバイブルジャパン11月9日です。新改訳聖書ヘブル人への手紙9章11節から28節です。お聞きください。
しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えればこの作られたものとは違ったさらに偉大なさらに完全な幕屋を通り、またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度まことの聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。もしヤギと子牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約の時の違反を贖うための死が実現したので、召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためなのです。遺言には遺言者の死亡証明が必要です。遺言は人が死んだ時初めて有効になるのであって、遺言者が生きている間は決して効力はありません。したがって初めの契約も血なしに成立したのではありません。モーセは律法に従ってすべての戒めを民全体に語って後、水と赤い色の羊の毛とヒソプとのほかに、子牛とヤギの血を取って契約の諸事態にも民の全体にも注ぎかけ、これは神があなた方に対して立てられた契約の血であると言いました。また彼は幕屋と礼拝のすべての器具にも同様に血を注ぎかけました。それで律法によれば、すべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。ですから天にあるものにかたどったものは、これらのものによって清められる必要がありました。しかし天にあるもの自体は、これよりもさらに優れた生贄で清められなければなりません。キリストは本物の模型に過ぎない手で作った聖所に入られたのではなく、天そのものに入られたのです。そして今私たちのために神の御前に現れてくださるのです。それも年ごとに自分の血でない血を携えて聖所に入る大祭司とは違って、キリストはご自分を幾度も捧げることはなさいません。もしそうでなかったら、世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度、今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。
旧約の時代を通して神様は、人間の罪が許されるためにはそこに代わりの命が捧げられる必要があるということを教育してくださいました。それによってイエス様が誠の生贄となって私たちの救いのために捧げられたということを理解することができるわけです。で、なぜこのようなことが必要かっていうと、人間には一度死ぬことと死後裁きを受けることが定まっていると書いてあるんですね。私たちは、死を恐れます。それは死の向こうに何かあるかもしれない、裁きがあるんじゃないか、そんなことが 思われるからだと思うんですね。しかし私たちはイエス様を信じ、イエス様と共に十字架につけられることによってもう罪から解放されました。裁きから解放されました。救われたんですね。この死の恐怖に勝利する唯一の救いをどうぞ皆さんも心に深く受け入れていただきたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。
このオーディオバイブルジャパンはアメリカのデイリーオーディオバイブルの協力により、メッセージ小暮達也、ディレクターティム・ジョンソンでお送りしました。